ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民。杉並区議会公明党は公明。日本共産党杉並区議団は共産。立憲民主党杉並区議団は立民。命平和クラブは平和。自民無所属維新クラブは無為。共に生きる杉並は共生。杉並ワクワク会議は杉和。勝利の会は勝利。杉並を耕す会は杉公。無所属は無。美しい杉並は美杉。都政を革新する会は革新。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。5月29日、6月1日から3日に18名が質問しました。その用紙をお知らせします。掲載の質問と答弁は一部を抜粋したものです。全体の質疑応答を質問者別の動画でご覧になれます。なお、掲載している一般質問の内容は当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。質問は女性が、答弁は男性が担当します。コロナ禍の対策として、教育や区政でオンライン活用を。質問者は松本光弘、無為。子どもたちの学びの保障のために、一人一台端末整備を早急に行うことを求めますが、見解は。
国のギガスクール構想の加速化の動きを捉え、検討します。ギガスクールは文部科学省が打ち出した構想で、全国の学校で義務教育を受ける児童生徒に、一人一台の学習用端末や高速ネットワーク環境などを整備する計画のことです。
区の避難所、震災救援所で3密回避の対応は可能ですか？
水害の避難所は3密の状態とならないよう対策を進めています。震災救援所は想定する避難者数が極めて多く、3密が危惧されます。地域区民センターの早期活用等を図るとともに、都立高校等のさらに広いスペース提供の協議を進めています。3密は密閉空間、密集空間、密接空間の3つの密のことで、新型コロナウイルス感染症に関し、これらの条件が重なると感染リスクが高まると考えられています。
区職員は自宅から業務システムやメールを利用できたのですか？
自宅から区のシステムにアクセスし、事務を行うことは業務上想定しておらず、メールもシステムの遠隔操作もできません。
学校教員は自宅から公務システムやメールを利用できましたか？
自宅の個人 PC からデータセンターに接続することで、学校内と同じ作業が自宅で行えます。
区の文書管理システムでは、電子承認で捺印を代替できるのですか？
6割以上の文書は電子化されシステム上で承認されるため、印鑑の押印は不要です。
新型コロナ保健所機能の抜本強化と区民への支援強化を。質問者は富田拓、共産。長期化を見据え、保健所機能を計画的に強化することが必要です。
保健所は町内の応援と人材派遣委託で強化を図りました。
保健所の常勤職員は30年間で4分の3に。一時的な応援や派遣でなく、抜本的強化が必要です。
常勤と会計年度任用職員との役割分担、派遣や委託の可能性など、効果的な体制を考えます。
自粛に伴い、区民各層に深刻な影響が。 求められる支援を打ち尽くす決意と対応が必要です。
区民生活を守るため、区内事業者へは区独自の家賃支援、就学援助世帯へは昼食費相当額の補助、一人親家庭へは独自支援をそれぞれ検討しています。
予算確保に伴い、西荻窪の商店街に大打撃となる都市計画道路補助132号は中止すべきです。
防災力、駅アクセス向上の観点から必要です。着実に進めます。
132号は東京ガス緊急車両の通行を整備理由としていました。東京ガス西部支店が移転となり、整備理由の一つがなくなりましたが、
緊急輸送道路としての位置づけがどうなるかわかりませんが、防災性向上を図る必要性については変わりないと考えています。
自民党会派を代表して新型コロナ感染症対策について問う。質問者は井原太一、自民。世界的規模の危機に直面し、必要な施策への大胆な予算投入と迅速な対応を期待します。
今後とも区民生活を守り抜くという強い決意と覚悟を持って区政運営に当たります。
区が行ってきた医療提供体制確保についての評価及び第2波に向けた取り組みへの考えをお聞きします。
地域の医療崩壊を防ぎ、区民の安心につなげることができたものと認識します。マニュアルの整備や新たな情報管理システムの運用の検討、蓄積したデータの分析を行い、さらなる感染防止に役立てます。また、新たな検査実施体制の構築に取り組みます。
商店街や各個店、個々の店の存続のためにも、区独自の新たな補助制度の創設を求めますが、見解をお聞きします。
家賃に対する支援策の検討を鋭意進めており、可能な限り速やかに実施していきます。
児童生徒が家でもオンライン授業ができる体制を作ることが大切です。どのような教育を進めていくのか、教育委員会にお聞きします。
オンライン学習は有効と考えており、個別の学びと共同の学びを効果的に融合していく新たな杉並の教育を目指していきます。
コロナの戦いは長期戦。今を見つめ、冬季を見据えた財政運営を。質問者は藤本直也、無意。感染者数が都内で5番目に多い原因と今後の見通しは。
人口規模以外にも病院内感染や家族内感染等が多く認められたことが要因と考えます。感染者数は4月上旬をピークに減少していますが、第2波の可能性があります。
コロナとの新たな共存時代に合わせ、新たな財政運営のルールを策定すべきでは。また今後の区財政の展望についてお聞きします。
収束後も景気低迷は長期化し、税収減等により区財政への影響は数か年に及ぶと認識します。次期計画策定の際に財政運営のルールの見直しを図っていきます。
今後の基金残高の推移は、
経済状況が厳しくなる中で、従前の基金への積み立ては期待できず、残高は減少すると考えます。
コロナの緊急対策で、財調基金を活用することは必要ですが、この基金は年度間の財源不足を補い、震災時の備えの役割もあります。第2波も想定し、基金は長期的な視点で活用すべきでは？
財調基金はコロナ対策の財源として躊躇なく活用すべきと考えます。また、大規模災害への備えとしている分も、危機的状況が続く場合、取り崩しを考えています。
新型コロナウイルス感染症の第2波第3波への備えを。質問者は関口健太郎、 立民。特別定額給付金にかかる事務費が高額です。58万5千人に10万円給付すると、585億5千万円。そのために6億1400万円の事務費をかけることが妥当ですか？一世帯におよそ1800円かかっており、高額です。事務費の内訳と高額である要因は、
コールセンターや窓口業務等にかかる委託料におよそ3億1240万円余り、封筒印刷やその郵送料におよそ3758万円余りのほか、口座振込料や職員人件費等の支出が予定されており、いずれも予算内で適正に執行していきます。
医療品についての備蓄は原則として医療機関や都などが行っています。区独自に医療品の備蓄を進めるべきだと考えますが、
区内の基幹病院や医師会の意見を踏まえ検討していきます。
新型コロナウイルスを含む新興感染症対策のガイドラインとして、新型インフルエンザ等対策行動計画があります。第2波、3波への備えとして検証が重要です。今後の見直しをどう進めるのですか？
区の対策本部の役割の明確化、電話相談窓口等について、国や東京都の行動計画の見直し状況も踏まえ、見直しに取り組みます。
コロナ禍における児童生徒の学びの継続と充実を求める。質問者は山本明美、立民。学習環境整備、心身の支援が必要な子どもの対応のための体制整備を求めてきましたが、現在の取り組みについて伺います。
この臨時休業中は、学校から家庭への電話連絡等による状況把握や支援が中心でしたが、今後はオンラインを活用した双方向での情報交換の手段の構築に向け、段階的に取り組んでいきます。
自宅学習により、学力を向上させていく手立てを十分に講じていく必要があると考えますが、
一人一台端末環境の整備として、まずはインターネット環境を保有していない家庭への端末機器の貸し出しに取り組み、家庭学習支援の充実に努めます。また、ICT 機器を活用して、すべての子どもたちに新学習指導要領の趣旨を踏まえた新たな学びのスタイルの実現を目指していきたいと考えます。
迅速な制度構築には、外部の専門家によるアドバイス等が必要です。この難題に対し、特別な体制が必要と考え、強く要望します。
迅速な制度構築に向けては、専門性を有する人材の活用等も視野に入れ、当区における新しい学習のあり方を検討していきます。